この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツアニアンライフ第145回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私アケサーと
ボスコとコウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1週間ぶり。
1週間ぶりだね、うん、1週間ぶりでドキドキしたけどね。
間違いない。
何回か練習しちゃったよ。
練習したんだ。
あ、したよ、そら、しましたよ、もう。
そうなんですね。
大事な収録ですから。
ああ。
しましたから。
はい。
何その、はい。
いや、練習したんだ、と思って。
練習するさ。
いや、ありがたいことで。
だろ？
ね。
そういうことですよ。
まあ、すっかり冬の陽気ですけど。
冬だね。もう11月、12月ですよ。11月じゃねえ。11月、12月ですよ。
どうした？
どうした？ここで噛んでどうする？ここで噛んでどうする？もう仕事終わったみたいな感じだもん、俺なんか。もう朝、最初の挨拶ができればいいかな、みたいなね。
終わっちゃダメだよね。
あ、ダメだよね。ダメだよね、うん。
終わっちゃダメだよね。
その通りですよ。
はい、
あ。まあ、あと1ヶ月で今年も終わりですよ。
ねえ。
早い。
早い。
早すぎる。
早すぎる ね。
本当だよ。
はい。今年、年内配信のワンライも残すところあと4回ということで。
本当ですよ。本当にもうね、埼玉メーカーじゃないんだから。
え？
知ってる？え？知らない？埼玉メーカー知らない？うまい。うますぎる。なんとかまんじゅうってあるじゃん。
いや、どこが繋がったんかなと思って。
いや、だから、早い。早すぎる。
早い。あ、そこね。
そこだよ。
あ、
そこですよ。
はい、すいません。
まあ、しょうがないね。
まあね、もう、かじかんで脳みそも動かないよね。
ああ、そうだよね。その通りですよ。
本当に。
寒いね、本当に。夕方になると。
ね、もう、3時ぐらいになってくると、一気に空気が冷えてきますからね。
冷えるね。本当ですよ。
この寒暖差で体調崩す人、すごく多くなると思うので、ぜひお気をつけいただいて。
本当ですよ。
はい。
びっくり腰には注意してください。
そうです ね。みんな爆弾を抱えてますけども。
そうです。暖かくなった時が大変ですからね。
なんか寒くなるよりも、暖かくなる方が危ないらしいっていうね。
そう、なりやすいみたいなね。
いつもお世話になっているカイロの先生がおっしゃってましたけれども。
そうです。
はい。
私もやっと少しずつ動けるようになってまいりました。
はい。あとね、いいベルトを奥様からプレゼントしていただいて。うん、
いただきましたからね。
そうですね。
これでぐるぐる回しますよ。
はい。
腰を。
そうですね。
なんだかよくわかんないけど。
よくわかんないですけど。
よくわかんないけど、ね。
よくわかんないまま、じゃあこちらのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい。ワンラインの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
はい。今回は JPR ペット産業市場をニュースさんよりお題をお借りいたしまして、
はい、
猫の歯周病に起因する細菌が初めて明らかに。ということなんですけれども、本文お借りいたしますと、猫の歯周病に起因する細菌が初めて明らかに。研究により猫と人間の歯垢で見られた細菌種の違いが判明し、猫で最も多く診断される健康問題の一つに対するより効果的な治療への道が開かれます、
うん、
はい。ブリュッセルで11月の25日に発表されたらしいんですけれども、歯周病は猫に最も多く見られる疾患の一つであるにもかかわらず、今まで起因する細菌についてはあまり研究されてきませんでしたと。
なるほど。
ウォルサム R 研究所ペット栄養学センターと獣医師科学の専門医ハーバード大学と提携する研究機関のフォーサイス研究所が協力し、ちょっと長かったな、
うん、
2つの共同研究が実施されてきましたということなんですけれども、はい、ちょっとこれでびっくりしたのが、あ、細菌の種類違うんだっていうね、まず。
あ、確かにね。
なんかこう一緒くたにしてしまいそうなんですけれども。
だよね、歯周病っていうとね、
そう、歯周病菌っていう菌が1個いるだけなのかなと思ってたんですが、うん、そうではないと、
うん、
確かに人間と犬の口の中のpHが全然違うんですよ。
ああ、なるほど。
ちょっとお勉強したんですが、
うん、
人間は酸性寄りなんですって。
おお、なるほどね。
で、あれ逆だっけかな、どっ
ちなんじゃそりゃ。
確か。犬がアルカリ寄りなんですよ。
ああ、そうなんだ。なるほどね。
そのpH、酸性のとかアルカリ性のpHの度合いが違うと、いる細菌もやっぱり、あ、違うんか。 だから、そうだよね。そうそう、なかなか犬は虫歯になりにくいと言われている。ならないじゃない。なりにくいっていう研究結果があるらしいんですけど、その分、犬は、犬の話ばっかりで申し訳ないんですが、犬は歯石がつきやすい。歯垢がつきやすいっていう。歯垢が歯石になりやすいっつか。なんですって。
なるほどね。
で、歯石がいっぱいつくと歯周病の原因じゃんっていうのは分かってたんだけど、猫についてはあまりよく分かってなかったんですよ。はい。で、研究では最先端の DNA 配列決定技術を用いて猫の歯垢に存在する267の細菌種を特定し、健康な猫と歯周病の猫の細菌の違いを照準したデータベースを構築したんですって。ちょっと一個抜かしましたけどね、漢字読めなくて。
はいはいはい、俺も読めないからいいよ。うん、
ぜひ本当気になる方は、
読んでください。
リンク読んでください。
リンク読んでください。
で、今回の研究では、猫の歯垢に存在する細菌種が人間に見られる細菌種よりも、犬の歯垢で観察される種に類似していることも明らかになったと。だから、それまでは手探りだったのかな。
ああそうじゃないの？
一緒かなみたいなさ。
うん。確かに。
感じだったらしいんですが、ってことは犬の歯磨き予防のものも、ある程度は猫にも有効だ。ただ、犬と猫で体に合う合わないっていうのはあるから、その辺はちょっと見極めないといけないんだろうけれども。う
ん。そうですな。
うん。で、人間の口腔疾患を引き起こす細菌を対象にした治療は猫には効果が見込めず、犬に効果的な治療から学ぶ方が可能性が高いということを示していると。
なるほど。
はい。デイビス博士は次のように加えています、うん。飼い主は猫が犬と同じように歯周病にかかりやすいこと、または口腔衛生を保つためのケアを継続する大切さを理解する必要がありますと。つまり歯磨きや歯の治療、歯の健康のためのスナック、おやつや食事を取り入れることが理想的ですという。
なるほどね。
はい。
そうだよね。なかなか猫の歯磨き用のガムとかさ、
そうそうそう、
ないもんね。ないもんっていうか、気がついてないだけかもしれないけど、あんまりこう目立たないよね。
うん。ただほら、猫ってご飯に対してすごいこうこだわりがあってっていう部分を前もお話ししたと思うんですけど、うんうん、なかなかそういう意味では難しいのかもしれない。
ああ、なるほどね。
はい。
確かに。そうだね。
そう。で、
でも、うん。うん、いや、うちのさ、まあもうティンクなんか12、3歳になるじゃない？
うん、うん。
ね？歯よく見るんだけど、
うん。
そんなにこう、歯周病になってる、まあ歯石がついてるようには見えなくてさ。
うん、うん。
うん。
いいですね。なんかあれじゃない、いいね、柱とかかじってたんだよね。
うん、かもしんないね。わかんないけど。いやいやいや、そうなのかな。
そんな安易なっていう話ですけど、うん、まあそういった部分で、あと、コピーもちょっと先日歯の治療をして、その歯医者さんで、いろいろこう、歯のデンタルケア、オーラルケアの用品とか試してるわけですよ。仕事柄もあってね。で、そこで販売されてた、獣医さんの商品なんですけど、ジェルを塗るだけで、細菌を、発生を抑えるっていうね、ものがあったりとか、あと、先日お勉強にお邪魔した場所で、展示されていたんですけれども、口の中の悪玉と善玉がやっぱりいるんだって。
へ
ー。で、そのバランスが崩れると口腔内に問題が発生するらしいっていう研究がやっぱりされていて、その善玉菌の活動を活発にさせるサプリメントみたいなものが販売されてたりとか。
なるほど。
いろいろある。
へ
ー。し、いろいろすごく注目をされてきている分野なんだなっていうのが改めて、今回のニュースで分かったかなと。
なるほどね。はい、まあ、確かにね、結局人間もさ、
うん、
なんだっけ、80歳まで自分の歯が、
自分の歯が、
なんだっけ、うん、そう。
人ね。
うん。
あれと、すごい少ないんでね。
うん、結局、そういうのと同じになってきた。まあ、ね、生き物だからね。それは当たり前なんだけどさ、やっぱり歯で、食べ物をさ、噛み砕いてね、うん、やるわけだから。
そうそうそう。
やっぱりね、それってやっぱり人間にも犬にも猫にも、すごい大切なもんなんだよね。うん、っていうのが、最近こう、
認識が、
ね、注目され、そう、認識がね、
認知が
され始めたよね。
そう。で、歯周病の一番怖いのが、これも研究されてるらしいんだけれども、うん、この歯周病菌っているじゃん、そう、この細菌。
うん。うんうん、
実はすっごい悪質ないたずらを体にするらしく、 結構腫瘍とか、うん、そういう元になるんじゃないかって、がんの元になるんじゃないかみたいなことが言われてるんだって。
あ、なるほどね。
でほら犬とかさ、歯周病がひどすぎて目の下に穴、骨が溶けて穴が開いちゃったとか、あ、
はいはいはい、
猫とかもあったりとかもするし、うん、そういう細菌が体を回ることによって体を悪くするのではみたいな研究がされたりするらしいので、歯周病は気をつけましょうと。
なるほど、
はい。
まあ、それってあれなのかね、例えば酸性じゃなくてアルカリ性じゃない、
口の中はね。
口の中はね、うん。だから、人間って酸性だから、若干こう、菌を殺す、うん、殺菌作用ってのはあるけど、うん、あんまりないってことか、それじゃ。
あんまりないんだろうね。
ああ、なるほどね。
基本的に犬みは3日って言われてる。3日から4日で、思考が歯石に変わる。人間は1週間。
はいはいはい。
その差も出てくるんだろうね。
そうだよね、うん。やっぱり人間はさ、朝晩って、まあ普通の人はね、あの、食事の後、ね、朝昼間にいるけどね、うん、
気にしてる方とかね、なかなか、
うん、結局、犬猫の場合はね、人間が やんない限りはやんないからね。
そうですね。
そうだね。
一番ね、歯ブラシ持ってやってくれればいいんですけれど、
うん、確かに。
そうもいかないので、
そうもいかないですからね。
ぜひ飼い主さん方で気をつけていただければなと思います。
う
ん、
そうですな。
はい。今回のニュースは、JPR ペット産業市場ニュースさんよりお借りいたしました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。というわけでサクッと本編、
うん、
まあね、ちょっと今日は健康好きをしているような感じなんですけれども、うん、健康診断定期検診についてちょっとお話をしたいなと、うん、
なるほど。
前々から12月になったらコピンが3日が誕生日なので配信日の翌日ですけれども、
うん、
健康診断を受けさせる3歳を機にということで、うんうん、思ってたんですが、つい先日ちょっと病院にかかることがあって、もうしっかり検査をしてしまったので。
なるほど。
はい、持ち越しって来年っていうんですが、まあね、よくお話をするんですけれども、ドッグタイム、キャットタイムって言われるのが、ほら人間の4倍から6倍とかって言われるじゃない、
うん、そうだよね、うん、
ってことは1年が4年だったり6年だったりとかするわけですよ、
うん、
でほらもう40過ぎてくるとさ、私たちなんかこう市町村が健康診断しなさいよってご丁寧にも言ってくれて、してくれるわけじゃん、うん、させてくれるわけじゃん、うん、っていうのかな、うん、私はまだやったことないんでわかんないですけど、うん、それが私たちで考えると5年に1回とか、
うん、
6年に1回とかね、4年に1回とかになってしまうわけ。
ああ、そうだよね、
うん。まださ、20代の頃とかさ、まだ30代のピチピチしてる頃なんかは、前半とかはさ、気にしなかったけど、もう40になってくるとちょっと、次の健康診断45歳ってなったらドキッとしない？
ドキッとするね。やっぱり進行も早く、まあ、遅いけれどもやっぱりね、
回復に時間がかかるからね。
時間がかかるからね。うん。
対応も、体の、対応も鈍くなるしね。
そうそうそう
そう。そういうのを考えると、うん、ちょっと、今ね、まあ、平均で5倍として、お家のワンちゃん、猫ちゃんの年をかける5ですよ。
うん、
していただくと、あらって思うわけじゃないですか。まあ変動はあるけどね、うん、年代によって年の取り方の、はいはいはい、コピンなんかはまあ30弱なので、うん、まあいい機会かなと思ってはいるんですが、
うん、
まあ成長期子供だよね、
うん、
犬とか猫、小型犬とかはまあ1歳1歳半、大型犬だと2歳2歳半ぐらいはもう骨とか歯のチェックをしていただく、
うん、
乳歯が残っちゃ残存乳歯とかさ、
うん、
あるので、まあ、去勢不妊を考えてらっしゃる方はその時に一緒にできないかどうかとかっていうのを、まあ、そうだな、生後半年から1年以内の間に1回は見ていただくのがいいのかなと。
ああ、そうだね。
思うわけですよ。うん、で、シニアの手前、うん、一番元気な盛り、まあ、5歳ぐらいまでとか、
うん、
その辺は一番体がしっかりしてる時期じゃない、
うん、
ってことは平均的なものが分かる時期、
うん、
心拍とか血圧とかもそうだし、
はいはいはい、
なので最低でも1年に1回ぐらい、
うん、
で、中高年中高年期まあボスたち世代みたいなね、
うん、もう中年、まあ中年か、
うん、はい、いいですよ。私ももう入りかかってるから
それは入ってるでしょ。
まだでしょ。
あ、まだです。40
からでしょ。
あ、そうですか。
はい。まあそのぐらいになってきたら年2回ぐらいは、それでも人間で考えたら2年に1回とかだからね。
うん、そうだよね。
そう。下手すれば3年に1回とか。
うん。
っていうのをすると。それはもう病気に対する備え。
うん。
体に異常が起こってませんかっていう確認をする。で、高齢期になったらやっぱり2回以上は年間でしましょうと。シニア期になってくるとね、今まで勉強してきましたけれども、いろいろな体の変化が訪れてきますので、
ですな。
はい。その辺を確認したらどうなんだろうかと。じゃあいい。
まあ、あれだよね。まあ、お金の面とかさ、やっぱりこうなると、やっぱりお金の面が一番気になるじゃない、う
ん、はい。うん、まあ、ちょいちょい入れてくからさ。
うん。
安心してよ。
そうですな。
そう。だから、でもまあ、お金の面で言うならば、ペット保険で賄えたらいいよね。
うん、いいよな。うん、そうなんです。
だってさ、それで健康維持をしてもらえれば、ペット保険の使用率は下がるわけだから。
うん、そうだよ。だから、まあ、トータルで考えてもらえれば一番いいよね。
うん、
例えば、その、健康保険いくらかかるかわかんないけど、例えば1万円かかりましたと言ったとしても、
うん、
例えば、それをやることによって早期発見だったりさ、
そう
早期治療ができるわけだから、
できる
トータル的にね、考えれば、値段的にも少しないんじゃないかなと。
ね、1年に1回、うん、ないしは年齢によって1年に1回、例えば全額は難しいけれども、まあ、5000円だけは負担しますよとかさ、うん、そういうシステムがあったらすごくありがたいよね。
確かに。あと、保険をやってるワンちゃん、猫ちゃんは割引とかね。
ああ、ありがたいね。
ありがたいよね。そういうふうにやれば、やっぱりこう、そういうのも普及してくるんじゃないかなと思いますよね。うん、
で、大体、内容話してからの方がいい。じゃあ、まあ、ちょっとやってみたいけど、どういった内容があるんだろうかというところになってくるわけじゃないですか。
うん。うん、あ、あるんだ。そういうのが。
あるのよ。今ね、そういうのを推奨してる獣医さんとかも多いんですよ。
おー、なるほど。
コピンもかかりつけのほらホームドクターの先生に相談したら、
うん、
まあ大体いくらぐらいだよってこういう内容でっていう話をしていただいた、
うん、
で内容としてはまあカウンセリング問診だよね。で身体検査、
うん、
まあ触ってもらったりとか心音聞いてもらったりとか体重とか、
うん、
骨格とかねしこりがあるかどうかとか、うん、そういったものから始まり血液検査、
うん、
血液ってほら体の異常が一発で分かる場所
そうだね
じゃないですか、
うん、
数値がずれてるとなんか問題があるなっていうのが分かるし、うん、血液検査の中にフィラリアの検査ができたりとか猫だとウイルス検査が入ってる場合もあるし、
うん、
あと尿検査ね、
うん、
尿も血液と同じように体の異常が出るしあと便、
うん、
便検査、
うん、
虫さんがいないかとかね、
うん、
私たちもやったり小学校の頃幼虫がいないかとかさ、
うんうん、やったね
そんな感じの内容のものとかあと心電図、
うん
心電図皆さん分かりますよね。大丈夫だよね。
分かるだろう。
ね、あと、レントゲン、
うん。
骨格とか、あと、異物があったりとかすると、やっぱり影として出るし、
うん、
あっちゃいけない場所に空気があったりとかすると、それも分かるし、
うん、
あと、エコー、
うん。
うん。レントゲンだけだと、やっぱり臓器の様子ってなかなか把握しづらいらしいんですよ。
うん、
なので、エコーで検査をしたりとか、
うん、
っていう部分があって、コピンのホームドクター、
うん。
主治医の先生にお伺いしたところ、
うん、
まあカウンセリング、血液検査、尿検査、レントゲン含めて、まあ1万円弱ぐらいっていう。
なるほど。
そこはね、すごく良心的なので、お安かったんですけれども、うん、もう一件ね、近所のところの獣医さんが、やっぱりペットドッグっていうのをお勧めしてらして、うんうん、内容身体検査でしょ、血液検査、心電図、便と尿、レントゲン、腹部超音波を込めて、
うん
1万円から
お、
まあ、体重によってちょっと変わるらしいんですけれども、
うん、
ただここには、フィラリアとか、
うん、
猫ウイルスとかは入ってないらしいんですよあと心臓とかね
の腸
エコーとか腹部のエコーだけということだったんですが、
うん、
オプションだと皮膚検査だったりとかアレルギー検査とかホルモン検査ほら甲状腺とかもあるしね
ほう。
うん。そういうのをやってらっしゃるところがあると。
なるほど。
だから大体基本的な血液検査とかそういったものであれば1万円かからずできるお医者さんもいらっしゃる。
うん。ですな。
ってことは5000円を保険会社でって夢のような話だけどね。負担してもらえれば残りまあ何千円とかで。
うん。
できたら年に2回ぐらい頑張りたいなって思うよね。
いいよね。
うん。
確かに。
そう。
でも、どうなんだろう？
ん？
受けてる人はどのぐらいいるって意味で言ってた？なんか言ってた？
ね。
うん。
ある保険会社さんの調べによると、
うん。
多分ね、すっごい少なかったんだと思うよ。
うん。
ペット保険に加入していても、
うん。
半分いなかったんじゃないかな。
なるほど。
保険会社さんの調べでね。
なるほどね。
だった気がする。
まあ、知らないっていうのもあるんだろうね。
確かに知らなかったし、
うん、
今、ほら、私とかはいろんなこう犬関係の方たちとお知り合いになることが多くて、
うん、
そういう方たちが今日は健康診断でした、みたいなさ、ニュースが上がったりとかするじゃん。
うん、
へーって
、うん。確かに。
最初の頃は思ってたぐらいなので。
そうだよね。
そう。そう考えると、まあ、若いうちはっていうのはあるかもしれないけれども、数値がどう動いてるのかなっていう認識、うん、確認をするためには若いうちの方が絶対いいわけだし、うん、年を取ってきた高変動っていうのを見ると、定期的にある程度やっていった方がいいのかなと。
そうですな。
そうなんですよ。ね、だってそれでさ早めに分かれば治療費もねかからないかもしれないし、
確かにそうなんだよね。そうなんだよ。
ぜひね皆さんで健康診断を受けていただけたらなと、
うん、
そうですな。お願いを含めっていう、うん、お願い、
うん、いやっていうか推奨ですな、
そうですね、それ、うん、それです。
そう、推奨していきたいですね。
そうですね。そうで、ましてはほらコピンなんか冬と春で全く体調違うじゃない、夏と冬というか、うん、
そうだよね。
そう、うん、この時期からはもう本当夕方午後のランは全く動かないみたいな活動をしているので。
本当だよ。筋肉落ちるんじゃねえかってぐらい思うもんな。
その代わりね午前中元気なのよ。
ああ、そう。
お天気がいいと、あと家の中ね。
ああ、なるほどな。
そう、まあそういうのでね季節の変わり目とかそういった時に定期的に受けていただくといいのかなと。
うん、そうですね。はいはい。
ね、そうすればほら例えばホームドクターでいつも健康診断もしていただいて通常の治療もしていただいてっていう場合は先生方もその子の体調を把握しやすいと思うんですよ。
まあそうだよね。
うん、そう、あ、こういう薬を飲んでるときはこの子こういう調子が悪さが出るかなとかさ、
うん、確かに。
こういう時期はこの子こういう変化があるなとか、うん、そういうのも先生方も把握しやすいかなと。
そうだよね。やっぱりだから、まあ、その、うちら素人、まあ、飼い主さんもみんな素人だけどさ、
うん、
やっぱり、ね、プロとして見てくれるっていうことは大事だよね。
そうそうそうそう。
うん、
で、うん、うん、
はい、はい、いいよ。はい、どうぞ。
で、そこに、かかってくるのが、病院嫌いじゃん、みんな。
うん。まあ、病院は好きなのはあんまりいないよね。
そう、私たちもそうだけど、病院嫌いじゃない？でその健康診断がストレスにならないように日頃からそういう病院に行ったりとかお出かけするとかっていうトレーニングをするのも大事だねっていうところでね。
ああ、そうですな。
来るわけですよ。
確かに。
戻ったっていうね。
まあ最終的にはトータル的にね。
そう。
うん。やっぱりストレスになって病院行ってもまたね、結局変な話、自分たちもさ、心電図とかさ、
うんうん、
血圧とか測るときにさ、ドキドキするじゃない。
うん、するする。
ね。うん。やっぱりそれも犬たちにも猫たちにも絶対それはあるわけだから。
そうそうそう。
ね。そこはね、本当に。人間はさ、まあ、うん、これ大事なもんだからって、ね、言い聞かせられるけど。
う
ん、
そうそうそう
そう。そう、犬猫はね、そういうことはできないからね。
そう。うん、そう。そうだ。なんでそこに繋がるのかって言ったらあれだ。年を取ってきてから急にやるよりも、若いうちから徐々に慣らしていくために、定期的に。お医者さんに行きましょうっていう話になったんだ。そうですね。そうそうそう。というわけです。
前のお話と、一週前の話になるわけですよね。
そうなんです、そうなんです。
結局は。
そこにつながるわけですよ。
そういうわけですよ。
はい。はい、いや、うまいことまとまった。
あ、まとまったな。
いいと
思う。なんだっけ？
え？
何ケアだっけ？なんだっけ？
オーラルケア？
そう、オーラルケアじゃなくて、その前の、前。
あ、シニア期の？
そう、なんだっけ？
ロコモ予防？
そう、ロコモ予防。そうそうそう。そこに繋がってくるでしょ？
ロコモ？うん、うん、
うん。そうでしょ？あれもだって、触らせるようにとか、そういうんじゃなかったっけ？
ロコモは運動機能だよ。
うん、だから、
屈伸とかさ。
だから、それも、だから、ちゃんと、まあいいや。
うん、オッケー。シニア期の予防ね。
うん。
うん、そこに繋がるわけですよ。
そうですよね。
はい。はい。はい、というわけで本編終了いたしまして、
はいはい
はい、続きましてはワンライの勝手に告知コーナーでございます、
はいはい、
なんかシニア漬けみたいなんですけれども、
うん、
またね、ジョーカーさんという会社がイベントをおって思うイベントをやられるそうなんですが、うん、海の森の緑の中で愛犬との絆を深めようハッピーシニアドッグパーティー in 東京都海の森というのをね、12月の6日に開催されると、 いつまでも一緒に幸せな毎日を送りたいというのをテーマに、ペットを愛する人であれば誰でも思うはず、しかし愛犬は私たちより年を取るのが早く寿命が短いのは避けられない事実、どうしたら幸せな毎日を送ることができるか、人とペットが幸せになり絆を深めるイベントです。なんか屋外なんだけど基本的に大型テントの中でやられるんだって。
ああ、そうみたいだね、書いてあるね、うん、
すごいよね。
すごい ね、
ね、うん、でこれしかも、あ、後の方がいいかな、うん、
え、言っちゃう、悪かった、
うん、参加無料っていう、ね、うん、
参加無料だしね、
そうそうそう、うん、でこれがシニア犬の健康セミナーとか、うん、ドッグマッサージセミナー、
うん、
ハッピーフラワードッグクラフト教室、
うん、
ウェルカムボードを作られるそうなんですけれども、うん、プリザーブドフラワーを使ってね、
うん、
これ高いよ、
だろうね、
うん、あと海の森ミニガイド&植樹体験会、うん、まあ、植樹は外でやられるそうなんですけれども、
うん、
11時から始まってお昼過ぎ2時半ぐらいには終了されるということなんですが、
うん、
これでも参加無料ってすごいよね、と。
すごいよね、
うん、
まああれじゃない、これ東京都公安局が共産でやってるから、
ああだからか、
うん、で多分ここのところって鍋にも乗ってない状態
だから、まだまだ、
うん、だから食事がメインかな、
うん、公安の方は食事がっていうことでね、
だよ、
うん、
ね、
うん、
でいいんじゃないですか、こういうのは、ね、
ペットの方はペットの方がっていう、うん、でこの海の森っていうのが東京湾に浮かぶゴミと建設発生土で埋め立てられた防波堤内側埋め立て地なんですって、
うん、
ゴミなんだって思うけれども、うん、夢の島とかもそうだね、
そうです、そうです、
もともとね、
もともとゴミのね、
はい、
集積所だからね、
なんかねすっごい広いみたい、日比谷公園の 5.5 倍あるんだって、
うん、88ヘクタールってことだね、
よくわかんないよね。
うん、よくわかんない。
日比谷公園の広さもよくわかんないけど。
うん、よくわかんないけど。まあ、でかいんだろう。
うん。で、花粉症の方には嬉しい、花粉があまり出ない木を、
うん、
48万本植える計画があると。う
ん、素晴らしいですな。
すごいです。
杉はやめて。
ね、うん。杉も大事だったんですけどね。
うん、今は大事じゃないですから。
緑は大事ですよ。
え、杉は大事じゃないです。
まあ、私は、ね、あれですけどボスがね、はい、でこの海の森っていうのは現在一般の方立ち入りが制限されている場所で、今回イベント用に特別に中に入れるらしいんですね、
うん、
参加費無料ってさっき申し上げたんですが、定員が100名様、ワンちゃん連れはもちろん可能で、お申し込み方法がオンライン、ファックス、郵送での事前の申し込み制になってらっしゃると、
うん、ですな、
わお、締め切りが配信日だ、
そうし3日だね、3日で締め切っちゃうね、
あらやだあらやだ、でもまあ配信日から1日あるのでぜひチャレンジしてみてください、
ね、
まあ最悪ね、ちょっとどうにかっていう、
うん、
ないかな、どうかな、わかんないけど、
うん、無料だからね、
そうだね、もう集まっちゃってるかもしれない、ごめんなさいね、
お客様ですからね、
遅かった、
うん、
でもまだ1日あるんで、
そうです
ね、はい、
はいはい、
まああのアクセスなんですが、
うん、
会場は建設中の公園なので自家用車でのご来場のみ、公共交通機関はない、
うん、
ということでタクシーも自転車も徒歩も不可であると、自分のお車で来てくださいという
な、
はい、
コンビニエンスストア等もないんでね、
はい、
あの手弁当でっていう書いてあるね、
そうだね、飲み物とかも全部ご自身でお持ちくださいということで、うん、注意書きが書いてあります。で申し込みのフォームとかもありますので、地図とかもねこちら、リンクさせていただきますので、ぜひご覧いただいて興味のある方は行ってみていただけるといいかなと思います。
そうですな、で、はい、シニアってもなってるからさ、基本的には、うん、あのシニア犬同士のね、そのまた会話にもなるじゃんね、
う
ん、
そうですね、
うん、
あのご意見交換会みたいな感じでお話とかもできるでしょうから、
うん、いいと思いますよね。
日にち12月6日11時開始予定ということで、
はいはい、
今回は株式会社ジョーカーさん主催の
、うん、
海の森の緑の中で愛犬との絆を深めよう、ハッピーシニアドッグパーティーをご紹介させていただきました。
はいはい。
はい。というわけで、私どものエンディング告知でございます。
はい、どうぞ。
はい。残念ながら同じ日なんですけれども、うん、12月の6日ですね、クキイチというのが、10月に久喜市民祭りっていうのがあったんですけど、あれのこう、ちょっと、
ちっちゃい版。
ちっちゃい版って言っていいかな。っていうのが、また、久喜駅西口旧メイン通り、うん、駅前通りで開催されます。
埼玉リソナ銀行の駐車場ですな。
はい、うん。あの通りもなんだよね、きっと。違うのかな、駐車場だけなのかな。いや、あの通、
駐車場までぐらいよ、みたいな。
そう。
うん。
そう、詳細がね、まだ全然何も来てないんで、うん。あれなんですけど、朝10時から午後3時まで、
はい。
開催しておりますので、はい、興味のある方はぜひいらしてみてください、う
ん。マグロの解体ショーとかやるんじゃなかったかな。
うん、そう。解体ショーあるし、うん。あとね、今、うちの店舗もそうなんですけど、すっごいローカルな話で申し訳ない。お買い物していただくと、500円ごとにスピードくじっていうのがあるんですが、
うん、
その外れ券5枚で、また抽選をしていただいて、当たると100円玉のつかみ取りができたりとか。
楽しそうですな、
うん。私は存じ上げないんですが、アイドルの方がいらっしゃったりとか、結構お子さんも楽しめるような。
うん、
イベントになってるみたいですので、ぜひ興味のある方はいらしていただければなと。マグロの解体いいね。
うん、でもすぐなくなっちゃうみたいよ。あっという間に
ボスちょっと並んでさ、
なんで俺が並ぶんだよやだよ並びなさいよ。
私が並んじゃっていいの？
いいよ。もう並ぶのとかね、そういうのダメなの、苦手なの。
椅子持ってってそこで携帯いじりながら座ってる。
いや、俺並ぶんだったら横から知り合いにちょこっとちょうだいっていうぐらい。
あ、そうだね。それがいいや。
うん。うん、
はい。そんなイベントがございますので、
ございますので、
興味のある方は。あと、続きまして13日にはですね、はい、サニアの明けさんのしつけ&マッサージ教室シーズン4最終回が、うん、行われます、はい。もうちょっと1コマ目の方埋まってしまって、2コマ目に若干空きがあるような感じなんですけれども、総集編ということで、興味のある方はぜひご見学でも、ちょっとチャレンジで、レベルアップコースにチャレンジしてみようかしらっていう方でもですね、うん、ご連絡いただければと思いますので。
そうですな。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、ザッツワニアンライフ第145回目配信をお届けいたしましたのは、私、明けさと、
ボスことコウスカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。最高だったね、おい。スラスラ。
はい。
はい。
ありがとう。心を込めて。ありがとう。いつもいつまでも。ありがとう。